広報所沢令和5年2023年11月号ナンバー1220広報所沢11月号目次表紙2ページ主な内容は所沢市の人口と世帯市役所の住所、電話、ホームページアドレスなど特集力を合わせて未来を変えよう脱炭素社会の実現へ3ページダイヤプラン35周年祭所沢、飯能、狭山、入間、日高市がよっとこに大集合4ページ11月15日水曜令和6年度児童館生活クラブ児童クラブ入所申し込みスタート5ページ健全化判断比率資金不足比率6ページ令和5年度所沢市議会の報告7ページ議会報告会市民説明会8ページ所沢市長選挙開票結果10月22日実施9ページ秋にお出かけしませんか10ページ11月18日土曜19日日曜ストリートプレイスチャレンジ11ページ12月3日日曜第34回所沢シティマラソン大会12ページシティトピックス姉妹都市締結25周年代表団がアニャン市を訪問13ページ皆さんの善意14ページお知らせ15ページ開催16ページ募集17ページクールジャパンフォレスト構想の今18ページわかれば変わる認知症の世界19ページ消費生活トラブル注意報20ページもっと地区自慢所沢の見せどころ21ページ保健センター通信22ページ健康づくり支援課23ページ健康管理課24ページ心の健康支援室25ページ健康ワンポイント26ページ当番医など医療コーナー27ページ休日休館当番医28ページ小児科日曜日祝休日診療29ページ小児休館診療30ページ休日緊急歯科診療31ページ緊急時の電話相談医療機関案内32ページ埼玉県救急電話相談33ページ埼玉県精神科救急情報センター34ページ埼玉西部消防局休日夜間病院案内35ページ市民カメラマンの取れたてニュース36ページみんなの広場37ページ内容は投稿大募集いいとこフォトいいとこ作品集はつらつところっこ今月のプレゼントクイズ読者感想文編集後期38ページ 目次終わり。
表紙。
特集。力を合わせて未来を変えよう。脱炭素社会の実現へ。森の中で落ちている雫にフォーカスしている画像。右下にゼロカーボンシティ所沢。2050年までに CO2 排出量実質ゼロを目指します。とあります。写真の説明。森の中の緑を基調とした写真。中心にある大きい雫に後ろの森の緑が映っています。左側に特集、力を合わせて未来を変えよう、脱炭素社会の実現へという大きい文字があります。写真の説明終わり。新型コロナウイルス感染拡大の影響で内容変更やデイジー版の郵送に遅れが発生する場合があります。掲載内容の最新情報は市ホームページや各問い合わせ先でご確認ください。掲載情報は10月20日時点のものです。所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、所沢市シルバー人材センターまで、電話 2928-8695、ファックス 2924-0630。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は、広報課へご連絡ください。電話2998-9024、ファックス2994-0706、市外局番は04。本市は古市再生市を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。所沢市の人口と世帯。人口34万3726人、前月比マイナス207人。男16万9625人、前月比マイナス70人。女17万4101人、前月比マイナス137人。世帯数16万8687世帯、前月比プラスマイナス0世帯。令和5年9月末現在。所沢市、電話 04-2998-1111 代表。郵便番号 359-8501、所沢市並木 1-1-1。編集。広報課、電話 04-2998-9024。ファックス 04-2994-0706。 市ホームページ https://www.city-city-okorozawa.saitama.jp/。 特集。力を合わせて未来を変えよう。脱炭素社会の実現へ。異常な猛暑日が長く続いた今年の夏、日本では大型の台風が頻発したり、世界では大雨による洪水や森林火災が発生するなど、自然災害の規模が 年々大きくなってきています。しかし、それらは私たちが日々排出する二酸化炭素が原因かもしれません。未来の地球環境を守るため、今、重要な局面を迎えています。地球の模型を持った少女の画像があります。問い合わせ、町ごとエコタウン推進課、電話2998-9133。
脱炭素って何？
脱炭素とは、私たちが普段使っている電気や自動車から排出される二酸化炭素の排出量と、植物などによる二酸化炭素の吸収量を差し引いて実質ゼロにすることです。それを実現するには、極限まで二酸化炭素の排出量を削減し、植樹や緑の保全によって吸収量を確保することが重要です。二酸化炭素によって引き起こされる地球温暖化を止めるためには、2050年までに脱炭素社会を実現しなければなりません。脱炭素の説明画像があります。マルシー、環境省脱炭素ポータル。2050年なのになぜ今なの？地球温暖化の影響で産業革命以後、気温の上昇が続いています。そこで世界共通の目標がパリ協定で定められました。世界共通の目標は2050年までに脱炭素社会を実現しなければ達成できないと言われています。しかし2030年までの結果によっては2050年の目標達成が厳しくなり、気温上昇を抑えられなくなるかもしれません。地球環境の将来が決まる分岐点がすぐそこまで迫っています。世界共通の目標。世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2°C より十分低く保つ。1.5°C 以内に抑える努力をする。
今、地球で起きていること。
世界の年平均気温偏差を示すグラフがあります。マルシー、気象庁ホームページ、縮尺など一部変更しています。このグラフは、1891年から2022年の平均的な気温の変化を示したものです。産業革命前と比べ、2020年時点の世界の平均気温は約 1.1°C 上昇しています。グラフの中の黒線は各年の基準値との差、青線は5年の移動平均、赤線は長期的な平均的変化を示しています。基準値は1991年から2020年の30年平均値です。このまま電気やガスをたくさん使い続けると、大気中の温室効果ガスは増え続け、2100年には最大5.7°C 上昇すると予測されています。
地球温暖化の影響。
気温上昇の影響は凄まじく、大型台風や豪雨、大規模な森林火災、記録的な猛暑など様々な災害が発生し、地球に暮らす人類や生き物の生存基盤を揺るがす危機が起きています。市内の大雨災害時の様子、2016年8月の写真があります。
二酸化炭素の発生源。
所沢市で二酸化炭素排出量が最も多いのが一般家庭です。その多くは家電製品などの電気を使用することによるものです。電気は石炭などを燃やすことで作られるため、多くの二酸化炭素を排出します。生活に欠かせない電気ですが、二酸化炭素排出量の削減のためには、使い方を工夫する必要があります。円グラフが2つあります。左側、所沢市の部門別二酸化炭素CO2 排出量の割合。ただし、自家用車からの排出分を除く。多い順に読みます。家庭 30%、自動車 29%、事務所 26%、工場 13%、廃棄物 3%、出店2021年度温室効果ガス排出量所沢市。右側の円グラフ、家庭からの二酸化炭素 CO2 排出量の割合、多い順に読みます。照明家電製品など 32.1%、 自動車 24.3%、 暖房 15.6%、 給湯14.5%、 キッチン 5.6%、 ゴミ 4.0%、 冷房 2.2%、 水道 1.7%。 2021年度世帯あたり CO2 排出量 3730kg、 出店温室効果ガスインベントリーオフィス。グラフ終わり。一人の行動、協力が必要です。地球温暖化という喫緊の課題に対し、市も二酸化炭素の排出量の削減に向け、様々な取り組みを実施しています。しかし、脱炭素社会の実現には、行政だけでなく、市民や事業者といったすべての主体の行動・協力が必要不可欠です。令和5年4月1日に、所沢市脱炭素社会を実現するための条例を施行し、行政、事業者、市民、それぞれが取り組むべき基本的な施策を定めています。今日から取り組もう。私たちにできること。冬は普段よりも電力使用量が高まります。そのような時期こそ、一人一人が地球のために行動することが大切です。日々の暮らしの中ですぐに始められることがたくさんあります。小さなことでも、まずは実践してみましょう。室温は20°C を目安に。エアコンのイラストがあります。家庭での電力使用量が一番多いのがエアコンです。冷房よりも暖房の方が電力を多く使用します。寒い時は厚着をしてエアコンの温度を下げることや、使用時間を減らすことを心がけましょう。エアコンの年間 CO2 削減量 26kg。 1日の使用時間を1時間短くした場合。使っていない家電はコンセントから抜こう。コンセントのイラストがあります。家電製品を使用しないときは、主電源を切ったり、プラグをコンセントから抜くことで待機電力を削減できます。節電は地球にもお財布にも優しい。 年間 CO2 削減量、一人当たり 52.4kg、電気ポットを保温せず再沸騰させた場合、省エネ家電に切り替えよう。家電のイラストがあります。家電製品は省エネ化が進んでいます。10年以上前に発売された家電は、最新家電の2倍の電気代になることも、電気使用効率の良い家電を選んで快適に過ごしましょう。40V 型液晶テレビの年間 CO2 削減量 27kg。 現在と10年前の製品を比較した場合、
製品を選ぼう。
洗剤のイラストがあります。洗剤など中身を詰め替えて使用できる製品が増えています。出しすぎには注意し、積極的に詰め替え製品を選びましょう。年間 CO2 削減量、一人当たり 0.03kg、1年間詰め替え製品を購入した場合、
徒歩、
自転車、公共交通機関で、人が歩いているイラストがあります。移動手段は、できる限り自動車以外を選びましょう。また、歩くことは心身に様々な効能をもたらし、健康面、社会面、環境面と良い効果が盛りだくさん。年間 CO2 削減量、通勤通学、一人当たり 243kg、通勤通学以外、一人当たり410kg、移動手段を自動車以外にした場合、
食べきれる分だけ購入しよう。
食器のイラストがあります。食べられる分だけを購入することは、食べ過ぎ回避や食費の削減にも、他にも調理の時、保存の時、外食の時など、それぞれの場面で食べきれるか無駄にならないかを考えてみましょう。年間 CO2 削減量、一人当たり 54kg、 家庭・外食の食品ロスがゼロになった場合、
マイバッグを使おう。
マイボトル・マイバッグのイラストがあります。プラスチックゴミは海洋汚染など生態系に大きな影響を及ぼしています。プラスチックの使用をなるべく避け、繰り返し使えるマイボトルやマイバッグを持ち歩きましょう。年間 CO2 削減量、一人当たり 1kg。年間300枚のレジ袋をポリエステル製のマイバッグ、3枚に変更した場合、
もったいないの心でリユースしよう。
リサイクルマークのイラストがあります。リユース、再使用は CO2 削減につながります。使わなくなったものは捨てるのではなく、修理して長く大切に使うなどし、積極的に再使用しましょう。年間 CO2 削減量、一人当たり 194kg、 衣類の購入量を4分の1程度にした場合、
意識が変われば未来も変わる。
2050年までの脱炭素社会の実現は、地球で生きるすべてのもののために成し遂げなければならない私たちの責任です。そして今、その実現の成否が決まる期限が迫っています。その時が来たらやるではなく、今がその時なのです。まずは一歩、できることから行動しましょう。自宅への太陽光発電設備の導入や、環境に配慮した商品などを購入するといった行動も、
社会を変える大きな一歩となります。脱炭素社会の実現へ向けて、力を合わせて進んでいきましょう。春と秋の年2回開催しています。もったいない市。もったいない市の様子を写した写真があります。市民の皆さんが持ち寄った衣類や食器を、まちづくりセンターなどで展示、頒布しています。また、リサイクルふれあい館では、持ち込まれたものの中から、まだ使用できるものを選んで、有償頒布しています。